目指せ仕事のプロ、モチベーションが上がるワクワク仕事術。小林英二 C&R 研究所。はじめに、偏差値39のダメ高校生だった男がどうして売れっ子コンサルタントに？私は今、地域の有力な中小企業をはじめ、税理士さん、公認会計士さん、経済産業省や県内の商工会議所など九州エリア全域にクライアントがいます。私が講演、指導をさせていただいた企業は、少なく見積もっても1000社以上はあると思います。また、経済産業省推奨資格の IT コーディネーターという仕事も行っており、そこでは大手企業さんの管理職、専門職の方々にも IT や経営を教えています。そんな私を見て、クライアントさんはよく次のような質問をされます。先生はコンサルタントというすごい仕事をしていらっしゃるので、学生の時も優秀だったんでしょうね。正直、そう言われると下を向いて苦笑いをしてしまいます。極めて論理的で、経営に関する知識も豊富。IT にも詳しい上、仕事のスピードも驚くほど速い。こういう人は学生の時から優秀だったのだろう。そんな理由から質問されていると思うのです。しかし、告白すると、学生時代の成績は正直よくありませんでした。高校3年の初め頃は、恥ずかしながら、偏差値で言うと39くらい。いつも赤点ギリギリでした。高校時代、進路指導の先生に志望大学を告げたとき、絶対に通らない。お前がその大学に合格したら、逆立ちして校内を歩いてやる、とまで言われたくらいです。こんな話をクライアントさんにすると、学業そっちのけで遊んでいたんでしょう。暴走族なんかやっていたんじゃないんですか？とか、何かスポーツに打ち込まれていたんですよね？などと、さらに質問されることがあります。その度に、ぐれたり、スポーツに夢中だったりして成績が悪かったわけではないんです。一生懸命自分なりに頑張ったつもりなんですが、成績が上がらなかったんです。と、我ながら情けない答えしか返せないのが辛いところです。質問される人の大半は、中学や高校では少年院に入るくらいの悪だったが、社会に出てから頑張って社長にまでなった、というようなかっこいいサクセスストーリーを私に期待していると思うのですが、残念ながらそんな武勇伝は全くありません。何しろ高校時代は1日平均12時間以上は机の前に座っていたんですから。高校の授業が朝7時半から午後4時半くらいまで。そして夜は午後7時から午前0時近くまで自分の机で自習という強制的な寮生活を送っていました。女の子との楽しい思い出を作る時間や、スポーツやバンド活動に熱中する時間、街に出て悪をやる時間などは全くありません。青春時代の貴重な時間を勉強だけに注ぎ込み、それでも偏差値39。思い出すだけでも最悪の高校時代です。正直言って、努力しても成果が上がらないものほど格好悪いものはありません。相当に容量が悪かったのか、努力の方向性が間違っていたんでしょうね。そんな学生ですから、当然リーダー的な存在でもありませんでしたし、人前で発表なんてしたこともなく、本当に目立たない学生でした。そんな私も高校3年の時、劇作家塚浩平さんの 親が近所の人に、お子さんはどの大学に行っているの？と聞かれた時に答えられないような、親不孝はしてはダメだ、という言葉を聞いて感銘を受け、それから1日16時間以上勉強して、ようやく滑り込みで大学に入ることができたのです。しかし、勉強漬けの高校時代の反動からか、大学に入るなり勉強はほとんどしなくなり、アルバイト、クラブ活動、パチンコ、女の子の尻を追いかけてばかりの学生生活でした。このように、優等生という言葉とは縁のない学生だった私ですが、今は経営コンサルタントとして、私よりはるかに頭のいい優秀な方々に、企業経営や仕事の仕方などを教えています。しかも、税理士や公認会計士の先生、国や商工会議所様からも頼りにされ、仕事ができるコンサルタントという評価もいただいています。現在の仕事ぶりとのギャップのためか、私の学生時代の話をすると、皆さん、なぜ急にそんなに仕事ができるようになったんですか？何か特別の仕事術を身につけられたんですか？という質問をよくされます。以前はその質問を受けるたび、たまたまじゃないですかね、と深く考えずに答えていましたが、ある方からの質問をきっかけに理由を真剣に考えてみたのです。何がこんなに要領の悪い学生だった自分を効率的に仕事ができる人間に変えたんだろう。いつからこんなになったんだろう。そのコツを伝えることができれば、クライアントさんにとってすごく役に立つノウハウになるかもしれない。仕事を楽しむためには技術が必要。転機は就職でした。大学を卒業し、コンサルティング会社に入社したのですが、そこで様々な仕事に対する企業経営に関するノウハウを学ばせていただきました。そして独立。この独立も大きな転機でした。前述したように、私は優秀ではないタイプの人間ですから、人一倍壁にぶち当たってきました。しかしその度に、いろいろな仕事のコツ、考え方のコツをマスターする機会を得ることができ、なんとかここまで仕事力を高めることができたのです。そして私はふと気づいたのです。これはまさに仕事のコツ、考え方のコツをマスターすれば、誰でも優秀になれるという証ではないだろうか。自分でも知らない間に、何かすごいコツを身につけたんじゃないだろうか、と。元から優秀だった人間がこうなったのとは訳が違います。偏差値39だった自分がこんな仕事ができているということは、まさしく本物の仕事術のはずです。そう思った瞬間、今まで覚えてきた仕事のコツ、考え方のコツを世の中の多くの人に教えたい、という、情熱と使命感が湧いてきたのです。そこで、誰でもできる形にするために、次のように体系立ててみました。コンサルタントになって教え込まれた仕事のコツ、考え方のコツ、能力アップのコツ。壁にぶち当たってマスターした仕事のコツ、考え方のコツ。ここで言うコツとは、一言で言うと、仕事を楽しくしていくためのコツです。私は学生の頃、勉強が楽しくありませんでした。努力もいやいややっていましたし、集中できずに時間だけが過ぎていくという状況も多かったのではないかと思います。それが、仕事を楽しく行っていくコツを一つ知った途端、全く違った人生になってしまいました。もちろん、はじめから楽しく思える仕事ばかりを選んでやるということとは意味が違います。やりたくないと思う仕事、退屈だと感じる仕事、苦しくてやめたいと思う仕事でも避けることができないものはたくさんあります。 避けることができないのならば、これを徹底して楽しむ工夫をしようということです。そう、トム・ソーヤのように。この仕事を楽しくするコツは、1日12時間以上勉強しても偏差値39だった私ができたくらい簡単です。皆さんでしたら、はるかに高い仕事能力がついていくでしょう。本書をお読みになれば、楽しくワンランク上の仕事ができるようになると確信しています。最後に一つ。本書は私が仕事を楽しむきっかけになった仕事や考え方のコツ、効果の高い仕事や考え方のテクニックをまとめたものですが、これを絶対にやってくださいというものではありません。絶対にやってくださいなんて言うと楽しくなくなりますから。これはぜひやろうと思ったものを日々の仕事に取り入れていただければ OK です。それだけでも今までより十分に楽しい仕事になると思いますから。あなた流の仕事を楽しむ方法があれば、それと合わせてお使いいただければと思います。絵を楽しむことができる方は、絵の鑑賞方法をたくさん知っている方だと言います。同様に、仕事を楽しむ方法をたくさん身につけ、仕事をもっともっと楽しめるようになってください。私も、今よりさらに仕事を楽しくする良い方法がないか、常に研究しています。2008年1月、小林英治。